こんにちは。厳しい真夏の暑さが続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。広報長くて8月号ナンバー749をお届けいたします。表紙は6月22日日曜日に平成子ども塾で開催された金魚のモビールと七夕飾り作りの写真です。完成した赤い金魚のモビールの前で、長い髪をポニーテールにした小学生の女の子が七夕飾りに色を塗ろうとしている様子が楽しいです。なお、当月号に掲載している授業等につきましては変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。では最初の記事です。火災の原因になります。充電式電池は燃えるゴミ、燃えないゴミに混ぜないで。充電して使用する製品にはリチウムイオン電池などの小型充電式電池が内蔵されています。春岡センターでは燃えるゴミ、燃えないゴミへの小型充電式電池が内蔵されている製品の混入が原因で発火事案が多発しています。充電後品目は長久手市の収集に、それ以外は長久手エコハウスに出してください。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついております。リチウムイオン電池を使用した製品の例です。ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、携帯ゲーム機、コードレス家電、デジタルカメラなどがあります。そして充電後品目の出し方です。手順1つ目、まず対象となる5品目を分別してください。1つ目が充電式電池。これにはリチウムイオン電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池の二次電池、なお使い捨て乾電池や鉛バッテリーは対象外です。2つ目がモバイルバッテリー。3つ目が加熱式タバコ、電子タバコ。4つ目が充電式シェーバー。5つ目がスマートフォン、タブレットです。手順に、袋に入れる。指定の袋はありませんので、中身が見える透明・半透明の袋に入れてください。なお、長久手市の指定袋は使えませんのでご注意ください。手順3、指定日に集積所に出す。燃えないゴミ・スプレー缶を出す日、月1回あります。この日に地域の集積所に置かれるスプレー缶のカゴの横に置いてください。以上、お問い合わせは環境課、電話 56-0612 です。代わって文化の家の利用予約を再開します。1月から特定天井等改修工事のため休館している文化の家について、2026年1月以降の施設利用予約を再開します。詳細は文化の家ホームページをご覧ください。二次元コードもついております。内容ですが、予約可能期間、1つ目が森のホール、風のホール、これは2026年9月分。そして森のホール、風のホール以外は2026年1月から3月分です。お申し込みですが、抽選予約の方法を取ります。抽選予約というのは、受付期間中に申し込みをした人の中から抽選で当選者を決めて予約を確定する方式です。9月1日月曜日から5日金曜日に文化の家施設予約システムからお申し込みください。抽選結果は9月15日、 月曜日祝日に施設予約システム内マイページで通知いたします。なお施設予約システムは事前登録が必要です。他に抽選の結果利用申し込みがなかった施設日時については9月25日木曜日午前9時からシステムから先着順で予約を受け付けます。施設予約システムの二次元コードもついております。そしてキャッシュレス決済が可能に。今回の利用予約時から施設予約システム上でキャッシュレス決済ができるようになります。来館不要で利用予約から施設使用料の支払いまで完了できます。以上、お問い合わせは生涯学習課文化の家電話 61-3411 までお願いいたします。ここでインフォメーションを一つ。ゼロカーボンシティ宣言、カーボンニュートラルの実現を目指し、長久手市職員は公用車などの使用を控え、公共交通機関を利用するなど二酸化炭素削減に取り組んでいます。5月の二酸化炭素削減量 1053kg、 2025年度累計 2223kg。 お問い合わせは環境課電話 56-0612 です。
次は文化芸術から。ここでは2つご紹介します。まず1つ目は、これが公民館の最先端。最新の公民館はすごかった。従来の公民館のイメージを払拭し、最先端の驚きの公民館を紹介する講演会を開催します。時は8月2日土曜日午後2時から4時まで。場所は中央図書館2階 AV ルームです。内容については、公民館研究で有名な牧野敦史先生、元東京大学教授、大正大学教授を講師としてお迎えしています。詳細については二次元コードでも確認できます。次は2つ目です。ひらめきの図書館、本とアートが出会ったらと題して、文化の家と中央図書館による初の共同プロジェクトです。新たな本と出会える常設展のほか、製本執筆を体験できるワークショップや音楽付きお話し会、走れメロスなど、これについても詳細は文化の家ホームページでご覧ください。時は8月16日土曜日から31日日曜日まで、午前9時から午後5時までです。場所は中央図書館2階ギャラリー。申し込みについて、各イベントは二次元コードから申し込んでください。詳しいことは二次元コードでも確認できます。文化芸術の詳しいお問い合わせは、生涯学習課文化の家電話 61-3411 までお願いします。次は佐藤市長コラムボリューム7、見える、届く、変わる事業総点検。私は公約に現在の長久手市の事業を総点検し、良いところは継続し、変わるべきところは決断力を持って変えていくと掲げており、本市では2024年度から現在にかけて事業総点検を実施しています。私が公約に掲げた本来の趣旨は、既存事業を整理し、今の市民ニーズに合った事業を実現するとともに、将来にわたり健全な財政運営を行うためでしたが、 市長就任後に2026年度当初予算が約4億円の財源不足で組めないという課題に直面し、既存事業の廃止・縮小を含めて抜本的な見直しを検討することとなりました。近年、長久手市の財政を取り巻く環境が大きく変化しています。2025年度の個人市民税は約55億円の歳入を見込んでいますが、2024年度はふるさと納税制度により約5億円、これは歳入の 9% 相当です。この5億円が市外へ流出しました。長久手市は普通交付税・不交付団体のため、交付税で財源措置される国の施策は市の負担で賄う必要があります。加えて人件費・物価の高騰による支出増加が続いています。大変厳しい財政運営ですが、引き続き国へ財源措置を要望するとともに、歳入確保に力を入れ、現状の中で市民にとって最善の方策を選択するよう努めていきます。以上、佐藤由美長久手市長のお話でした。
さて、次は子育てコーナーです。絆ネットアプリでは、長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードへ。最初は、子育てコンシェルジュを知っていますか？どんな場合にどんな子育て関連サービスを受けられるかわからないことはありませんか？子ども未来課窓口、電話またはメールなどで子育て中の悩みなどを伺いながら、子育て関連サービスや保育所の利用方法などを案内します。時は毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、要相談。対象は子育てに悩んでいる人、これから子育てを考えている人。申し込みは、対面での相談を希望する場合は、子ども未来課に電話で申し込み。予約優先です。問い合わせ先は、子ども未来課、電話560615、二次元コードもあります。次は、たけのこクラブ後期募集。長久手市の公設公営保育園で、担当保育士と一緒に遊んだり、情報交換をしませんか？時は10月21日、11月4日、12月16日、1月13日、2月10日、それぞれ火曜日、午前10時から11時。場所は長久手市内公設公営保育園、上郷色金、長久手東、長久手西、長久手南、長久手北のそれぞれの保育園。対象は未就園児と保護者各園20組。申し込みは9月1日から8日月曜日、午前9時から午後3時に二次元コードから申し込み。その他、駐車場は各園に問い合わせてください。問い合わせ先は、子ども未来課、電話560615、二次元コードもあります。次です。夏休み図書館ツアー。いつもは入れない図書館の裏側を覗いてみませんか？図書館スタッフが案内します。時は8月21日木曜日。1回目は11時から正午。2回目は 午後3時から午後4時。場所は中央図書館。対象は市内在住の小学生各回5人先着です。なお、保護者同伴はできません。持ち物、水筒です。申し込みは8月1日金曜日午前9時から図書館1階カウンターで申し込み。問い合わせ先は中央図書館電話638006。次は子どもの人権110番教科週間。いじめ、虐待など子どもの人権に関わる悩み事、心配事など相談ください。相談内容の秘密は固く守られます。時は8月27日水曜日から9月2日火曜日まで。午前8時30分から午後7時まで。なお、30日土曜日、31日日曜日は午前10時から午後5時まで。その他、子どもの人権110番の電話番号は0120-007-110。問い合わせ先は福祉政策課電話560553、名古屋法務局人権擁護部電話052-952-8111。二次元コードもあります。次は、夏休み親子下水道教室。家庭で使って汚れた水がどうなるのかを見学・体験します。夏休みの自由研究課題も作成できます。時は、8月16日土曜日、1回目、午前9時30分から正午、2回目、午後2時から4時30分。場所は長久手南部浄化センター。対象、小学4年生以上の子と保護者、各回20人、抽選です。内容は、1、下水の話、2、処理場施設見学、3、微生物観察、4、実験。持ち物は筆記用具、水分補給ができるもの、500ミリリットル程度の空のペットボトル。申し込みは8月1日金曜日から7日木曜日に長久手市ホームページから申し込み。その他8日金曜日正午に応募者全員に結果をメールで通知します。問い合わせ先は下水道課電話560624、二次元コードもあります。明るい選挙啓発ポスターの募集。明るい選挙の呼びかけを題材に自由に表現したポスターを募集します。対象は長久手市内小中高等学校の児童生徒。申し込みは9月12日金曜日までに作品を選挙管理委員会に提出。問い合わせ先は行政課の選挙管理委員会電話560605、二次元コードもあります。平成子ども塾9月のプログラム。平成子ども塾は小中学生を対象にした体験を通して地域の暮らしや自然、ものづくりについて学べる施設です。プログラムの内容や申し込み方法など詳細は長久手市ホームページ内、子ども塾だより8月号や絆ネットアプリでお願いします。9 9月7日日曜日は、竹と和紙の行灯も作ろう。9月21日日曜日、栗拾い体験。9月28日日曜日、トンボとバッタを知ろうです。問い合わせ先は、平成子ども塾、電話640045、二次元コードもあります。これで子育てコーナーを終わります。
変わりまして、シニアの広場から航空機能検査のお知らせです。航空機能の低下、オーラルフレイル対策のため、歯周病検診に航空機能検査を追加します。お口の健康状態を知り、健康長寿を目指しましょう。対象は、今年度中に70歳、76歳、80歳になる人です。なお、今年度から歯周病検診の対象者を75歳から76歳に変更します。昨年度歯周病検診を受診した人は対象外です。費用は1000円です。7月中に長久手市から送付された受診券をお持ちください。二次元コードもついています。お問い合わせは健康推進課電話633300です。次はミンコラです。ミンコラ、みんなでコラボレーションとして民間企業の店舗内のスペースを借りて様々なイベントを開催しています。お近くの会場へ参加ください。一つご紹介します。ビア活シニアのバランスボール。日時は8月7日、21日、いずれも木曜日、午前10時から11時まで。場所は、ピアゴパワー長久手南店屋上階、エレベーターホール前です。対象は先着10人です。講師は伊藤奈穂先生。費用は500円です。この お申し込みは8月1日金曜日午前10時から伊藤奈穂先生のお電話でお電話にお申し込みください。電話番号は080-5131-4395 です。二次元コードもついています。他のイベントを知りたい方は、二次元コードからご確認ください。このお問い合わせは、長寿課電話560631です。次に、インフォメーションを一つご紹介します。春岡センターからのお知らせです。お盆期間中のゴミ持ち込みは控えてください。例年多くの人が来場され、受付、精算などに待ち時間が発生し、大変混雑します。施設使用料 50kg まで一律1000円。なお、50kg 以上は 10kg につきプラス200円となります。お問い合わせは、春岡センター電話 54-1643 です。次は長久手学び愛講座10月開講のお知らせです。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。お申し込みは8月1日金曜日から20日水曜日に文化の家障害学習課に電話または長久手市ホームページから申し込んでください。電話は平日の午前9時から午後5時までです。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。なお、各講座一定数の受講生がいないと開講しません。応募者多数の場合は抽選となります。二次元コードもついています。 2つご紹介します。ぬか床作り体験学習、昔ながらの手間をかけた漬物作りの講義と、腸内環境を整え免疫力を高めるためのぬか床作り体験学習です。講師は中野博樹先生です。時は10月8日水曜日午後2時から3時30分まで。場所は長久手市公会公民館研修室です。対象は20人です。費用は2050円。お子さん連れでも参加できます。ただし小学生以上のお子さんです。次は知って得するマネーの基礎知識、NISA、IDECO、生命保険、自治体の給付金、助成金の概要を知り、安全に賢く活用しましょう。講師は川田瑞具先生です。時は10月26日日曜日、午前10時30分から12時まで。場所は長久手市公民館研修室です。対象は40人、費用は700円。持ち物は筆記用具です。お子さん連れでも参加できます。このお問い合わせは、文化の家の障害学習課、電話613411です。次はスポーツから。愛知駅伝長久手市代表選手選考記録会についてです。第18回愛知駅伝に出場する長久手市代表選手を選考するため、代表選手選考記録会を開催します。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。時は9月7日日曜日午前9時から正午まで。予備日として9月15日月曜日祝日です。場所は愛知医科大学虎山グラウンドです。二次元コードもついています。長久手市ではさまざまなスポーツイベントなどを行っています。詳細は二次元コードをご覧ください。お問い合わせは障害学習課、電話563450です。次にインフォメーションをご紹介します。8月1日金曜日から10日日曜日まで、夏の安全なまちづくり県民運動です。長久手市では昨年8月に自転車等が増加しました。鍵を2つかける2ロックで対策し、短時間駐輪する場合でも鍵をかけるようにしましょう。このお問い合わせは安心安全課、電話560611です。